社協のホット便スタートします。網走市社会福祉協議会の庭山です。毎月第1木曜日に社協のホット便ということで、社協のホットな話題とほっと一息できる内容の放送をしています。今日は、社協事務所のある網走市、総合福祉センターを、ご利用いただいている、団体の活動についてご紹介したいと思い、手話サークルについてご紹介させていただきます。
はい、おはようございます。
はい、おはようございます。
今日は手話サークルのクリオネシュワッチさんからお二方に来ていただいているんですね。はい、早速ですが、それぞれ自己紹介お願いします。
はい、おはようございます。クリオネシュワッチの明田です。
はい、よろしくお願いします。
おはようございます。クリオネシュワッチの園田です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、ではあのクリオネシュワッチ、どんなサークルなんでしょうか。
はい、手話を言語として使っている童話の講師から手話を学んで、手話で楽しく交流するサークルです。
今クリオネシュワッチさんは何人ぐらいで活動してらっしゃるんですか。
はい、参加人数はその日によってまちまちなんですけれども、だいたい10人から20人くらいで活動しています。はい、小さいお子さんと一緒に参加している方もいらっしゃいますよ。
あ、そうなんですね。あ、子どもたちと一緒に参加すると子どもたちもね、自然にね、手話を覚えていくのでいいですね。へえ。活動日、それから活動場所など教えていただいてもいいですか。
はい、活動日は毎週月曜日午前10時から12時、場所はですね、網走市総合福祉センター別館2階で活動しています。
はい、
勉強内容といいますか、ゲームを交えながら基本的な単語を覚えて、日常生活で使用する手話表現を楽しく学んでいます。
あ、そうなんですね。あの、私娘たちがガールスカウトに所属していて、そこで、手話を教えていただくことも、あ、シュワッチさんにいた方あ、今もいるのかな、三村さん、が一緒に活動していて、それで、まあ、教えていただいたことがありました、子どもたちにね。なんかそんな時間もあったので、その頃からちょっとまあ身近ではあるし、自分も覚えた方がいいんだろうなっていうふうに思っていましたけど、その頃できたんだったかな、クリオネシュワッチさんって。もう何年ぐらいになりますか。
創立20数年になります。
そうですよね。長い間活動を続けていらっしゃって素晴らしいなと思います。最近コロナ禍ということもありましたけれど、活動どんな様子でした。
そうですね、コロナ禍ということもあったので、いろんなイベントが中止になることもあって、
はい
はい、活動もだいぶ縮小されましたね。
そうですか。はい、でもあの老後の方たちにとっては毎日の生活はね、変わらずありますし、こう何かね、お手伝いできることがあればいいなと思っても、ね、こうマスクしてると余計やっぱ口で読んだりされてましたよね。きっと不便だったのでは。
コロナ禍の今、どこに行ってもみんなマスクをしてるので、聞こえなかったり聞こえにくい方たちは相手の表情や口元が見えなくて、何を言われているのかますます分からず大変な思いをされていると聞いてます。
そうですよね。まあ、もうすぐね、今年はマスクを外してもいいというふうになるので、もうちょっとかなと思いますが、きっとこの期間ご苦労されたんだろうなと思いますし、そんな時には皆さんのような方たちがね、とっても頼りになったんじゃないかなというふうに思いますね。そうでしたか。大会も行われたそうですね。
そうですね、
はい
はい、昨年の7月に、全道ろう話者大会という、北海道の、聴覚障害を持つ方やそれに関連する団体の方が一堂に集まりまして、
はい、
交流したりセミナーを行ったりという、イベントだったんですけれども、はい、ここでここの網走で初めて開催されました。
じゃあクリオネ手話地の皆さんもお手伝いされたり活躍されたんですか？
そうですね、はい、みんなで協力して大会を盛り上げようという気持ちで、はい、準備進めていきました。
岩井さんはその大会の様子なんかもおそばでご覧になってました？
そうですね、はい、はい、全土とろう者大会の、準備の様子、皆さんの様子すごく見てたんですけど、はい、そういう大きな大会というと なんていうんですか専門の職員を配置したりとかしてやっていかなきゃいけないと思うぐらい、はい、結構大変な行事だと思うんですけど、皆さん方がすごくボランティアで一生懸命ですね、毎日のように集まって、コツコツ準備されていたっていう姿を見ると、やはりなかなかできることはないではないですし、すごく団結力のある、皆さん方だなっていうふうに思いました。とってもいい大会になったんじゃないかなというふうに思ってます。
そうですか、庭山さんのお墨付きいただきましたね。嬉しいですね。それはね、皆さんお疲れ様でした。それぞれ団体に入った、このサークルに入ったきっかけというのがあれば教えていただけますか？
はい、
園田さんから。
はい、はい、園田、私はですね、網走市主催の市民手話講座を受講したのが手話との出会いだったんですけれども、はい、それまではテレビのニュースとかドラマで手話を見たことはあったんですけれども、自分の実際の生活で触れることはなかったんです。でもちょっとは興味があったので、どんなんだろうと思って始めたんですが、やっぱり勉強は難しくて、だけどもその中で毎回覚える、新しい手話を覚えるのが楽しくて、でその手話を使って講師とやり取りできて会話ができるという楽しさをちょっと覚えて、もっと勉強したいなと思うのがきっかけでサークルに入りました。
そうだったんですね。宮田さんは？
はい、私は昔働いていた職場にろう者の方が3人いました。とても明るい方たちで、休憩時間にはいつも3人集まって手話で何やらおしゃべりをしていました。身振りや短い筆談でコミュニケーションは取れた、なんとなく取れたんですが、もし私に手話ができたらもっと深くいろんな話ができるのにと思う場面がいろいろ心に残っています。その後縁あって園田さんと同じように網走市主催の市民手話講習会を受講し、サークルに入りました。
はあ、はい、そうなんですね。お二人は手話を始められて、まあ、サークルに入られてどのくらいなんですか？
はい、
園田さんは？
私は10年弱ですね。
はい、はい、宮田さんは？
はい、私は17、8年ぐらいです
ね。そうですかね。時折私司会の仕事もしてるんですけれども、はい、その時にろう者の方がお客様にいらっしゃったら、皆さんのような方たちが手話通訳としてね、お入りになっていることもお見受けしますので、すごい活躍されてらっしゃるなと思って、で一度ですね、あ、一度じゃない、何度かあるんですけど、結婚式の司会もするんですけど、結婚式の司会って、お客様ご親族にろう者の方がいらっしゃったのかな、それで新郎新婦の希望で手話通訳の方をおそばに置いて、来賓の方のご挨拶とか、まあ、私の司会の言葉とか、そういったのを全部手話通訳していただくんですよね。でどのくらいのテンポで話せばこうついてこれるのかなっていうのが、よくテレビで窓があってあるじゃないですか、ニュースね、手話通訳の方がなさってる、あのくらいのテンポで話せば大丈夫なのかなとか、なんか難しいなと思いました。どうですか、しやすいテンポとかあるんじゃないです
、いつもお世話になってますけど、すごく聞きやすくて、
あ、はい、いやいや私ということではない
そうですね、
なんかきっと難しいんだろうな、早い人もいるし、とかとか言う人もいるし、事前にね分かってればいいでしょうけど、同時にされてることが多いと思うので、
そうですね、
きっとこうね、山なら山、こう形で表したりするじゃないですかね、なんかそんなのもね難しいだろうなと思いながら、いつも感心しながら、私も覚えればいいのにって思いながら拝見しておりますけれどもね。 そうでしたか。あの最近園田さんもおっしゃってましたけど、テレビなんかでね、
はい、
その手話を使ったドラマがあったりして話題になってますよね。あの聴覚障害者や手話を扱ったドラマね。
そうですね、
うん、何ご覧になってたんですか。
年末話題になってたサイレントも、
あ、サイレント、
はい、そうでしたね、今放映中の星降る夜にも欠かさず楽しみに見ています。はいはい、
そうですね、きっとその両方の番組ファンだっていう方ね、多いんじゃないかなと思います。ありがとうございます。これからもね、素晴らしい活動だと思いますので、でさらにもっと仲間に増えてほしいですね。
そうですね、うん、ぜひサークルへの見学も大歓迎ですし、また市内の手話サークルは私たちクリオネ手話地と、もう一つ毎週水曜日の夜7時から塩見込み線で活動している網走手話の会もあります。また網走市主催の市民手話講習会が5月頃から予定されています。
はい、そうですか。じゃあこれをね、機会にね、もっと仲間も増えていただきたいと思いますし、なんか誰かの助けになるし、その筆談でしかできなかったこと、ちょっと時間がかかりますもんね、筆談だとね。それがこうスムーズにこうやって会話をしているように手話でお話できるんだったら素敵なことだなと思いますので、ラジオ聴きの皆さんで興味のある方はぜひ参加してみてくださいね。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここから社協からのお知らせありますか。
はい、はい、お知らせしたいことがあります。はい、もう一度あれですね、手話のクリオネ手話地さんなんですけど、
はい、
毎週月曜日の、うん、午前中ですね、午前10時から福祉センターで、手話の活動しているということで、
はい
はい、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、活動を見に来てください。
はい、では私から、社協のお知らせを、したいと思います。
はい、
まずデイサービスセンターよりお知らせです。社会福祉協議会のデイサービスセンターでは、新規の利用者様を、受付しております。利用対象の方は、事業対象の方、要支援者、要介護者です。デイサービスセンターは、日帰りの、高齢者施設で、ご自宅までの送迎、入浴やお食事、体操やレクリエーションを行っています。季節に合わせたイベントも企画して、利用者様に楽しんでいただいています。利用時間は、午前9時半から、午後4時半までで、利用者は、月曜日から、金曜日、利用日は、月曜日から金曜日までとなっています。心身機能の、維持、孤立感の解消、家族介護負担の軽減など、デイサービスセンターを、ご利用される 方の、理由というのは様々です。ご利用を、希望される方は、担当の地域包括支援センター職員、担当のケアマネージャーを通してご連絡いただくか、社協のデイサービスセンターまでご連絡いただきたいと思います。施設見学も随時可能です。電話番号は 0152-43-0855 です。ちなみに私個人的に思うんですが、
はい、
介護されている家族の方が週に1回とか2回でもですね、数時間の間、介護の時間から離れて、うん、ご自身が、ゆっくりできる時間っていうのを、はい、作っていただける、設けることができれば、介護がずっと、少しでも楽な気持ちで長く、いい状態で続けられるのではないかと思うので、
はい、
こういうデイサービスセンターというものを、ご利用いただければと思います。
そうですね、無理しない方がいいですよね。
そうですね、はい、あとまた一人暮らしの方もいらっしゃると思うんですけど、
はい、
家でお風呂に入るのがですね、だんだんですね、大変になってくると思いますので、デイサービスセンターは、入浴もの介助も、しておりますので、そういった方もご利用いただけるのではないかと思いますので、
はい、
ぜひ、ご利用いただければと思います。
なんかね、申し訳ないような気持ちになる方もいらっしゃると思うんですけれども、うん、 そうですね、はい、そこはね、頼る勇気も持っていただければなと思いますね。そうですね、
はい、ぜひご利用いただければと思います。
はい
はい、あとですね、社協の方でですね、会費や寄付金等を募集しているんですが、寄付金につきましては、前回、私半年前ぐらいにちょっとお話しさせていただいたんですが、社会情勢とか、社会活動の多様化によって、社協の、寄付額が減少しておりますので、ぜひ、社会福祉協議会に、寄付を、していただけるような、機会がありましたら、選択肢の一つとして、入れていただきまして、地域福祉、 や、ボランティアの、事業のために、活用したいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、
一応以上です。
はい、ありがとうございます。では最後にリクエスト曲なんですけれども、今日は園田さんと宮田さんからのリクエストですね。はい、はい、ふれあい広場というのがあって、まあ、参加された市民の方も大勢いらっしゃると思うんですけれども、このふれあい広場の中に手話歌というのが披露される時間があるんですよね。
はい、
この手話歌として披露した曲ということですが、では何の曲か教えていただけますか。
AKB48 の365日の紙飛行機です。
はい、ではここの曲を聴きながらコーナーお別れといたします。今日は皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。